ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。あなたの体の不安にドクター松倉が分かりやすくお答えします。さあ、今日のお悩み相談は、医療法人小友会松倉中央クリニック院長、社会福祉法人持続会理事長、松倉のりお先生と番組をお届けしていきます。松倉先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日はスタジオに鹿嶋市宮中にございます鹿嶋耳鼻咽喉科医院の院長先生、照沼積もる先生にお越しいただきました。照沼先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
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 松倉先生、改めて照沼先生のご紹介をお願いします。
はい、照沼先生はですね、水戸一高の私の後輩なんですね。
あ、そうですか。
はい、それから筑波大学出られて耳鼻咽喉科専門にされて開業されたということです。
耳鼻咽喉科というのは耳や鼻や喉の病気でかかる病院ですよね。
はい、
はい、さあ、今日は鼻、お鼻のことについて、副鼻腔炎について詳しく教えていただきたいと思います。蓄膿症と副鼻腔炎というのは照沼先生、違うんですか？
はい、蓄膿症は慢性副鼻腔炎のことを指していますが、現在では医学用語として使用しません。病態は副鼻腔に脳汁が貯留していることが原因となり、頭汁感や鼻閉が生じ、さらに鼻汁、脳性鼻漏、後鼻漏やそれによる咳が出る失声外相などの呼吸症状を伴います。膿がたまるということを一般向けにイメージしやすいため、いまだに使用されていると考えられます。
あ、そうですか。副鼻腔炎というのはどういう病態でしょうか？
はい、まず鼻の解剖ですけども、鼻には鼻腔といういわゆる鼻の穴と、その周りに空気で満たされている骨に囲まれた空間、副鼻腔があります。その副鼻腔には4つありまして、ちょうど目の下の頬の位置にあたる上顎道、目の横にある歯骨道、目の上にある前頭道、鼻の一番奥にある長径骨道の4つがあります。副鼻腔炎はそこに炎症が起きて、副鼻腔内の粘膜が主張し、膿がたまる病気です。急性と慢性があります。
はい、風邪と急性副鼻腔炎は違うんですか？
はい、風邪は主にウイルス感染による上気道の急性炎症の総称ですが、急性副鼻腔炎は軽症を除き主に細菌感染によるものです。風邪がこじれると急性副鼻腔炎になることがあります。ウイルス感染が発端となることが多いんですが、数日後には細菌感染に移行する場合が多いです。10日以上経っても症状が改善しない場合は、ウイルス性よりも細菌性が疑わしいと思われます。
はい、わかりました。急性副鼻腔炎というのは何歳頃から起こるんでしょうか？
はい、急性副鼻腔炎は全ての年代で生じると言われています。新生児期は上顎道は小豆大ぐらいの大きさですが、鼻呼吸が始まり顔面骨の発育成長に伴い、急速に上顎道の発達が見られます。以前は乳児期には急性副鼻腔炎は存在しないと言われてきましたが、 CT 撮影により0歳児でも上顎道の発達が確認できます。したがって鼻腔に病原体による感染が生じ、そこから副鼻腔へ感染が広がり、急性副鼻腔炎が生じることになります。乳児はまた感染が周囲組織に波及しやすいのが特徴です。
あ、そうですか。急性副鼻腔炎についてもう少し詳しく教えてください。
はい、風邪をひいた後に起こることが多く、ウイルス感染である風邪について細菌感染が副鼻腔にもたらせます。膿のような鼻汁が出ます。限られた空間に膿が貯留するため、頬や目の奥の痛み、 頭が痛い、頭が重い、熱が出る、匂いがしない、匂いがわからないなどの症状を引き起こします。症状が進みますと極めて稀ですが、周囲の目や脳に炎症が進むこともあります。
ああそうですか。風邪は主にウイルス感染で起こって、副鼻腔炎は主に細菌感染で起こるという点が大きく違うんですね。
それ以外の原因というのはありますか？
はい、ひどい虫歯がある場合には歯のちょうど上側に上顎動という副鼻腔がありますので、上顎動に進展し歯性上顎動炎を起こすことがあります。同様に片側だけ、右左だけから膿が出る場合にはカビとか腫瘍とかの原因があることがあります。この場合、内服だけでは症状の改善ができず、外科的な治療を必要とすることが多いです。急性ウイルス副鼻腔炎は10日以内に自然死すると考えておりますが、脳性鼻腫が10日以上持続する場合や5日から7日後に症状の悪化がある場合には細菌性の急性細菌性副鼻腔炎と診断されます。しかしウイルス性か細菌性かを判断することは難しい場合が多く、重症度に基づいた抗菌薬治療の選択が重要であると考えています。また抗菌薬治療だけでなく鼻処置やネブライザー治療を併用することも重要であると考えています。
ああそうですか。そして慢性化した場合の慢性副鼻腔炎のなんか特徴というのはあるんですか？
はい、症状としては鼻汁が絶えず出てきて、よく鼻を噛む、常に鼻が詰まっていて口で呼吸をしている、匂いがわからない、頭が痛いなどがあります。治療には鼻水の吸引灯の鼻処置や抗生剤の入ったネブライザー治療、抗生剤や去痰剤を内服します。比較的長期に少量のマクライド系の抗生剤の内服を行いますが、それでも治らないときは手術を行うこともあります。かつては副鼻腔炎の手術といえば口から骨を削る痛くて辛い手術という印象がありましたが、現在は内視鏡手術が主流で、しかもそのほとんどが全身麻酔科で行われます。
ああそうですか。最近注目されている副鼻腔炎というのは他にありますか？
はい、最近注目されているのが好酸球性副鼻腔炎と言われる新しい型の副鼻腔炎です。採血結果で末梢血の好酸球が高い値を示し、喘息を患っていることが多いです。主に右左両方のことが多く、鼻のポリープをたくさん伴うことが多いです。そのため匂いの低下を訴える人が多いです。 CT では普通の副鼻腔炎では上顎動を中心に炎症が見られますが、この好酸球性副鼻腔炎では歯骨動という目の奥の横側の歯骨動の優位の炎症が認められます。通常の慢性副鼻腔炎ではマクロライド系の少量持続療法がおよそ3ヶ月間行えますが、好酸球性副鼻腔炎では効果を奏しません。手術過量やステロイドの点鼻、内服が必要な症例もあります。
はい、わかりました。副鼻腔炎中心にお話ししていただきました。今日は私、照沼先生に一つ質問があるんですけれど、
はい、
子供がよく小さい頃、はい、鼻血を出したんですけれど、鼻血っていうのはどうして出てしまうんでしょうか？
はい、一番小児で多い鼻血というのは鼻の入り口の鼻前底部、ちょうど鼻の中に指を入れるとちょっと中にちょっと骨みたいな塊がありますけども、そこが鼻中隔の鼻前底部というところですけども、そこの粘膜血管がすごく弱いので、うん、いわゆる歯性鼻出血といって指をいじることによって鼻血が出ることが多いです。
出てしまった時にはどのように対処したらいいんでしょうか？
はい、一応一番推薦されているのは鼻の小鼻、医学用語では鼻翼と言いますけども、それを鼻中隔の方にギュッと内側に5分から10分圧迫することが一応いいと言われています。
うん、5分から10分圧迫すると今教えていただいたんですが、昔はですね、よくあの鼻血が出るとティッシュを鼻に詰めて上向いてなさい、もうしばらくって仰向けになってなさいなんて言われたんですけれども、はい、そういう対処法というのも効果はあるんですか？
はい、一応上向きの方はあまりお勧めしないと言われています。なぜかと言いますと、上を向くと少し鼻血が喉の方に落ちてきてしまいます。血液というのは胃で消化されませんので、それによって気持ち悪くなって余計にこう鼻血が出やすくなったりする人もいますので、原則鼻の鼻翼、先ほど言ったように小鼻を圧迫して軽く前傾姿勢、少し前かがみに座って安静しているのが理想だと言われています。
鼻にティッシュを詰めるのはどうですか？
はい、それも効く人もいます。 ただ稀にですけども、そのティッシュを抜いた時にまた血が出てしまうことがありますので、原則指で圧迫するのがいいと思われます。
それから、まあ、大人でも子どもでも室温が暑い時とか熱気がある、そういうところにいた時に鼻血が出てしまうことが多いように思いますが、いかがですか？
はい、おそらくは推測ですけども、はい、鼻の中の血管の血流が良くなって出やすくなるのではないかと思われます。
わかりました。
そうですね。それ以外にも最近では高齢者が多いので血圧が高い人とかですね、抗凝固剤なんかをね結構たくさん飲んでる方もいらっしゃいますね。こういう人やっぱり出やすいですかね？
はい、そうです。高血圧の方はやはり鼻血は出やすいし、抗凝固剤を飲んでる方は出やすいし、しかも止まりにくいという特徴があります。
そうですか。もし止まりにくい出血の時はどういうふうにするんでしょうか？
はい、一般的には圧迫するのがやはり原則で、ガーゼなどを鼻に詰め込んで止血を待つと。それでも止まらない場合にはそこを電気凝固、あるいは管区凝固といいまして、お薬で薬治療。それでも後方の鼻血はそれでは止まりませんので、昔はベロックタンポンといいまして、タンポンを口の中の鼻の奥に入れて、その場合はもう入院になるんですけども、そういう安静にした入院治療となります。
そうですかね。はい、なかなか鼻血一つでもね難しいのもありますよね。
そうですね。今日はお鼻の病気についてお話しいただいたんですけれども、耳鼻咽喉科ですから、来週は耳のお話もしていただきたいなと思います。今日は鹿島市宮中にございます鹿島耳鼻咽喉科医院の照沼積院長先生にお越しいただきまして、副鼻腔炎について、そして鼻血についてお話ししていただきました。先生、来週もよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター松倉の健康相談室。この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック、特別養護老人ホーム松寿園、松寿園リハビリケアセンターの提供でお送りしました。